コロナの時代の僕ら、パオロ・ジョルダーノ、飯田亮介役。94ページ。日々を数える。先ほど一通のメールを受け取った。僕にはもともとザグレブで開かれる会議に参加する予定があった。それは様々な国の異なる分野の代表者たちを集めて、ヨーロッパ人であることの新たな意味を探ろうという趣旨の会議だった。メールはその開催者からで、僕に対し貴殿の参加を再検討されたしと伝えるものだった。イベントを管轄する当局から危険地域から参加者を招くのは避けろという勧告があったらしい。危険地域のリストにはイタリアのほかにも中国、シンガポール、日本、香港、韓国、イランの名があった。奇妙な一味だ。感染国家の G7 といったところか。感染症の流行は進み、もはや世界の感染者数が10万人に迫る中、僕は自分のスケジュール表の崩壊を目の当たりにしているところだ。3月は予定とは別物になるだろう。4月はまだわからない。なんだかコントロールを失いつつあるような奇妙な気分で、不慣れな感覚だが、逆らおうとは思わない。亡くなった予定はいずれも延期が可能か、あるいはキャンセルされてそれでおしまいだとしても別に惜しくないものばかりだからだ。それに僕たちは今、そんなことよりももっと大きな何かと直面しているところなのだ。それは誰もが注意を傾け、重視するに値する何かであり、それぞれができる限りの献身と責任を持って臨むべきものだ。今度の危機は多くの部分で時間と関連している。僕たちが時間を整理し歪め、また時間のために四苦八苦するありようと関連している。僕らは今、人類の運命を勝手に決めようとするサイズの極めつけに小さな力に翻弄されている。おかげで渋滞に巻き込まれたみたいに抑圧され、怒りっぽくなっているが、渋滞にしては周りに誰もいない。目には見えないそんな脅威に押しつぶされそうになりながら、人々は日常に戻りたいと望み、自分にはその権利があると感じている。日常が不意に僕たちの所有する財産のうちで最も神聖なものと化したわけだが、これまで僕らはそこまで日常を大切にしてこなかったし、冷静に考えてみればその何たるかもよく知らない。とにかくみんなが取り返したいと思っているものであることは確かだ。しかし日常は一時中止され、いつまでこの状態が続くのかは誰にもわからない。今は非日常の時間だ。この時間の中で生きることを僕らは学ぶべきであり、死への恐怖以外にもこの時間を受け入れるための理由をもっと見つけるべきだ。ウイルスに知性がないというのは本当かもしれないが、すぐに変異し状況に適応できるという一点では人間に勝っている。そこはウイルスに学んだ方が良さそうだ。現在の膠着状態は甚大な損害を生むだろう。失業、倒産、あらゆる業界における景気低迷、誰もがそれぞれの難題の山とすでに取り組み始めている。僕たちの文明がスピードを落とすことだけは絶対に許されないようにできているためだ。ただ、今度の流行の後で何が起きるのかの予測は複雑すぎて、僕にはとても無理だ。降参する。その時が来たら、変化を一つずつ受け入れていきたいと今は思っている。 旧約聖書の詩編第90編に一つ、このところ僕がよく思い出す祈りがある。我らに斧が火を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。そんな祈りを思い出すのは、感染症の流行中は誰もがいろいろなものを数えてばかりいるからなのかもしれない。僕たちは感染者と回復者を数え、死者を数え、入院者と学校に行けなかった朝を数え、株価の暴落で失われた莫大な金額を数え、マスクの販売枚数を数え、ウイルス検査の結果が出るまでの残り時間を数え、集団感染発生地からの距離を数え、キャンセルされたホテルの部屋数を数え、自分と関係のある人々を数え、自分が諦めた物事を数える。そして一つ、幾度も幾度も何よりも繰り返し数える日数がある。危機が過ぎ去るまでに一体あと何日あるのかだ。でも僕はこんなふうに思う。詩編はみんなにそれとは別の数を数えるように進めているのではないだろうか。我らに斧が火を数えることを教えて、日々を価値あるものにさせてください。あれはそういう祈りなのではないだろうか。苦痛な休憩時間としか思えないこんな日々も含めて、僕らは人生のすべての日々を価値あるものにする数え方を学ぶべきなのではないだろうか。その方が良ければ、 COVID-19 の流行はあくまでも特殊な事故だ、ただの不運な出来事か災難だということも僕たちにはできるし、何もかもあいつらのせいだと叫ぶこともできる。それは自由だ。でも今度の流行に意義を与えるべく努力してみることだってできる。この時間を有効活用して、いつもは日常に邪魔されてなかなか考えられない次のような問いかけを自分にしてみてはどうだろうか。僕らはどうしてこんな状況に陥ってしまったのか。このあとどんなふうにやり直したい？日々を数え、知恵の心を得よう。この大きな苦しみが無意味に過ぎ去ることを許してはいけない。